四季雑感、富田林市長、多田俊樹。平成31年の新春をことほぎ、市民の皆様のご健勝を祈念申し上げます。さて、多くの市民の皆様が待ち望まれた富田林病院の建て替え事業が、いよいよ1月より本格工事に着手します。現在の病院は、開設以来42年が経過し、施設・設備の老朽化が進み、医療サービスの提供に影響を及ぼしかねず、利用者の皆様からも使い勝手など、主従のご意見を受けたまわっていましたが、ようやくそれらを改善し、さらに質の高い医療を安定的に供給できる病院が、近い将来完成するものと大いに期待しています。工事期間中は既存の施設で診療を続けながら、完成した部分から移転し、その後旧施設を解体するという手法を用いますので、患者の皆様にはご不自由をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願いします。なお、新病院完成後は、南河内地域の中核的医療機関として、また市の災害医療センターとしての機能を十分に果たし、市民の皆様により満足度の高い医療サービスを提供できるものと考えています。完成時期については、目標として2020年10月一部供用開始、2021年秋のグランドオープンを予定しています。今後とも建て替え工事を温かく見守っていただきますようお願いします。最後になりますが、今年1年が市民の皆様にとりまして、より一層幸多い年となりますことをお祈りします。
税制が改正されました。配偶者控除、配偶者特別控除の見直し。平成29年度の税制改正により、配偶者控除、配偶者特別控除が見直され、配偶者控除、配偶者特別控除の額が次の通り改正されました。なお、個人住民税の適用は、平成31年度30年分から、所得税の適用は30年分からになります。表があります。配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額。納税義務者の合計所得金額が3段階に区分されています。A、納税義務者の合計所得金額が900万円以下。給与収入金額の場合は1120万円以下。B、納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下。給与収入金額の場合は1120万円超1170万円以下。C、納税義務者の合計所得金額が950万円超1000万円以下、給与収入金額の場合は1170万円超1220万円以下。配偶者控除。配偶者の合計所得金額が38万円以下、給与所得だけの場合は収入が103万円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額33万円、所得税控除額38万円、B の場合、控除額22万円、所得税控除額26万円、C の場合、控除額11万円、所得税控除額13万円、配偶者の合計所得金額が38万円以下で、老人控除対象配偶者。 給与所得だけの場合は収入が103万円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額38万円、所得税控除額48万円、B の場合、控除額26万円、所得税控除額32万円、C の場合、控除額13万円、所得税控除額16万円。配偶者特別控除。配偶者の合計所得金額が38万円超、85万円以下、給与所得だけの場合は収入が103万円超、150万円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額33万円、所得税控除額38万円、B の場合、控除額22万円、所得税控除額26万円、C の場合、控除額11万円、所得税控除額13万円、配偶者の合計所得金額が85万円超90万円以下、給与所得だけの場合は収入が150万円超155万円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額33万円、所得税控除額36万円、 B の場合、控除額22万円、所得税控除額24万円、 C の場合、控除額11万円、所得税控除額12万円。配偶者の合計所得金額が90万円超95万円以下、給与所得だけの場合は収入が155万円超160万円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに31万円、 B の場合、控除額、所得税控除額ともに21万円、 C の場合、控除額、所得税控除額ともに11万円、配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下、給与所得だけの場合は収入が160万円超166万7999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに26万円、 B の場合、控除額、所得税控除額ともに18万円、 C の場合、控除額、所得税控除額ともに9万円、配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下、給与所得だけの場合は収入が166万7999円超175万1999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに21万円、 B の場合、控除額、所得税控除額ともに14万円、 C の場合、控除額、所得税控除額ともに7万円、配偶者の合計所得金額が105万円超110万円以下、給与所得だけの場合は収入が175万1999円超183万1999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに16万円、 B の場合、控除額、所得税控除額 ともに11万円。C の場合、控除額、所得税控除額ともに6万円。配偶者の合計所得金額が110万円超、115万円以下。給与所得だけの場合は、収入が183万1999円超、190万3999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに11万円、B の場合、控除額、所得税控除額ともに8万円、C の場合、控除額、所得税控除額ともに4万円。配偶者の合計所得金額が115万円超、120万円以下。給与所得だけの場合は、収入が190万3999円超、197万1999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに6万円、B の場合、控除額、所得税控除額ともに4万円、C の場合、控除額、所得税控除額ともに2万円。配偶者の合計所得金額が120万円超、123万円以下。給与所得だけの場合は、収入が197万1999円超、201万5999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに3万円、B の場合、控除額、所得税控除額ともに2万円、C の場合、控除額、所得税控除額ともに1万円。配偶者の合計所得金額が123万円超、給与所得だけの場合は、収入が201万5999円超のとき、納税義務者の合計所得金額がいずれの場合も、控除額、所得税控除額ともに0円。なお、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。表終わり。問い合わせ、課税課、内線111、112、117。今年は統一地方選挙の年です。今年、統一地方選挙が実施されます。私たちは選挙によって選ばれた代表者を通じて政治に参加し、意思を反映させています。地方自治体の議会議員や首長を選ぶ選挙は、私たちに最も身近な政治参加の機会です。府議会議員一般選挙は、3月29日金曜日に告示され、4月7日日曜日が投票日です。また、市議会議員一般選挙及び市長選挙は、4月14日日曜日に告示され、21日日曜日が投票日となります。市議会議員選挙は、今回の選挙より定数を1人削減し、18人に変わります。私たちの意思を正しく反映させるためにも、必ず投票しましょう。なお、期日前投票所は、市役所庁舎に加え、金剛連絡所2階ホールにも開設しますので、投票日に投票できない人は、ぜひご利用ください。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線486。
国民健康保険。 医療費のお知らせを送付しています。医療費控除の申告に添付書類として利用できます。ご自身の医療費について確認をしていただくとともに、国民健康保険事業に対する理解を深めていただくため、国民健康保険の加入者に医療費のお知らせを年6回送付しています。この医療費のお知らせは、医療費控除の申告をする際の添付書類としても利用できます。平成30年11月、12月に受診された分の医療費のお知らせは、3月上旬に発送する予定です。それまでに医療費控除の申告をする場合は、医療機関発行の領収書に基づいて、国税庁指定の医療費控除の明細書を作成して添付してください。問い合わせ、医療費のお知らせについては、保険年金課内線552、医療費控除の申告については、富田林税務署電話24-3281へ。高額医療、高額介護、合算療養費制度の申請を。1世帯で1年間、8月から翌年の7月末の間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、同制度の自己負担限度額を超えるときは、それぞれからその超過額が支給、払い戻しされます。該当する人には、2月から3月にかけて申請手続きが記載されている勧奨通知を送付する予定です。通知が届いたら、それに従って申請してください。高額医療・高額介護・合算療養費制度における自己負担限度額。対象者。国民健康保険に加入している70歳から74歳の人と、後期高齢者医療制度に加入している人で、負担区分所得額、現役並み所得者は負担割合3割、1年間の自己負担限度額、医療保険プラス介護保険67万円。負担区分所得額一般は、負担割合2割または1割で56万円。住民税非課税世帯の低所得者には、負担割合2割または1割で31万円。住民税非課税世帯の低所得者1は、負担割合2割または1割で19万円。対象者、国民健康保険に加入している70歳未満の人で、負担区分所得額901万円超は、負担割合3割で212万円。600万円超901万円以下は、負担割合3割で141万円。210万円超600万円以下は、負担割合3割で67万円。210万円以下は、負担割合3割で60万円。住民税非課税世帯は、負担割合3割で34万円。負担軽減の例。夫婦2人世帯で、どちらも70歳以上、住民税非課税世帯、低所得者2の場合、1年間に医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、年間の負担が50万円の場合、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請をすることで、自己負担限度額31万円を超えた19万円が支給・払い戻しされ、実際の年間負担額が31万円になります。注意事項。国民健康保険に加入の 70歳未満の人については、一つの医療機関、外来は診療科ごとの場合ありでの自己負担額が月額2万1000円未満の場合は対象になりません。医療保険と介護保険の自己負担額がいずれか0円の場合は対象になりません。支給額、超過額が500円以下の場合は対象になりません。平成29年8月から30年7月末の間に市町村を超える転居をした人、他の医療保険制度から国民健康保険や後期高齢者医療制度に移行した人には干渉通知を送付できない場合があります。問い合わせ、国民健康保険加入者は保険年金課内線552、後期高齢者医療制度加入者は福祉医療課内線158-159、または府後期高齢者医療広域連合給付課電話06-4790-2031、介護保険分は高齢介護課内線177へ。高齢者の障害者控除対象者認定書の申請を。65歳以上の寝たきりや認知症の高齢者は、身体障害者手帳などを持っていなくても、市の障害者控除対象者認定書の交付を受ければ、所得税や個人住民税の障害者控除が適用される場合があります。所定の基準を満たす人には、認定書を交付しますので、お問い合わせください。なお、身体障害者手帳などの所持者は、改めて認定書の交付を受ける必要はありません。対象者、身体障害者手帳などの交付を受けていない人で、要介護認定を受け、障害者に準じる状態の人など、問い合わせ、高齢介護課、内線196。特定健康審査を受けましょう。特定健康審査は、生活習慣病と関係の深いメタボリックシンドロームに着目した健康審査で、問診、身体計測、腹囲血圧測定、血液尿検査、診察などが受けられます。国民健康保険加入者のうち、実施年度中に40歳から74歳になる人に特定健康審査受診券を送付しています。有効期限、平成31年3月31日日曜日まで。ただし、平30年11月以降に国民健康保険に加入した人は除きます。なお、同一年度内に受診券を利用できるのは、国民健康保険総合健康診断、人間ドックと特定健康審査のどちらか一方です。実施医療機関や受診方法など、詳しくは、受診券に同封のパンフレット、特定健康審査のご案内をご参照ください。問い合わせ、保険年金課、内線155-188。
市総合防災訓練、いざという時に備えて。11月18日、市総合防災訓練が実施されました。第1部では、災害時の避難所となる第2・第3中学校区内の小中学校などで避難訓練が実施され、参加者はいざという時に備えて災害用伝言ダイヤル171の使い方などを熱心に学んでいました。第2部では大阪大谷大学グラウンドで消防、警察、自衛隊をはじめ消防団や自主防災組織、災害救助犬による倒壊家屋からの救出救助訓練なども実施されました。 認知症について理解を深める。11月17日スバルホールで第9回富田林認知症市民フォーラムが開催されました。パネルディスカッションでは整形外科医、内科医、歯科医、薬剤師がそれぞれの立場から認知症予防のポイントについて話をしました。また小学生による認知症に関連する本を読んで書いた読書感想文の朗読や認知症サポート医による講演会なども実施され、参加者は認知症について理解を深めていました。寺内町に新たな歴史。11月23日富田林寺内町の各所で重殿建築、重要伝統的建造物群保存地区、重殿建築拡大選定記念イベントが開催されました。これは寺内町の西側が平成30年8月に国の重要伝統的建造物群保存地区として追加選定され、寺内町全域が同地区に選定されたことを記念して実施されたもの。訪れた人たちは歴史街歩きツアーなどのイベントを通して風情ある街並みを楽しむとともに、記念式典やシンポジウムに参加して寺内町について学んでいました。